皆さんこんばんは、ペルペルペルーサです。さて、今回なんですけれども、今回はペルペルの一人喋りということで、ペルペルの一人喋りと言いますと、まあ、近況の報告をしながら、皆さんにちょっとでもお役に立つ情報を提供できたらいいかな、みたいな、そういうシリーズなんですけれども、まあ、まずはですね、まあ、お役に立てるかどうかわからないんですけども、まあ、7月も、今これ収録してるのは、7月の11日の月曜日なんですけれども、まあ世の中はですね、まあいろいろ物騒なこともあり、まあそのことについてもじゃあ後で話そうかなと思うんですけれども、まあ学生の人たちも間もなくまあ夏休みを迎えるってところで、まあ USJ、まあ今結構ですね、週に2、3回、ペルペル版もハマって言ってますからね、USJ もめちゃめちゃお客さんがですね、先週ぐらいから増えまして、まあもちろんですね、高校生、大学生ぐらいの、まあ夏休み入ったぞーっていう感じで、来るですね、そういう若い人たちも増えてきましたし、子供たちでね、小学生ぐらいの子供たち、小学生以下の子供たちもですね、増えてきたというところで、それをですね、こう連れていくお父さんお母さんたちも増えてきたということで、ところでですね、パークがもう全然本当にもう、超満員みたいな感じになってきましたので、まあ、その辺のところの、情報というか、まあ、役に立つ方には役に立つかもしれませんけれども、まあ、とにかくですね、人が増えてきましたので、食事難民が増えてきました。だからですね、こう、何時ぐらいから入るかっていうのをですね、そろそろ考えられた方がいいんちゃうかな、みたいな。見てる限りではですね、もうパーク内の、レストランも、まあ、11時過ぎたらですね、もう、ほぼですね、もう結構な待ち時間で待たないといけないという状況になってます。あとですね、シティウォークのその駅を出たところにあるそのレストランとかの商業施設のシティウォークもですね、ここももうやっぱ若い人が増えてきたってこともあって、まあ、サイゼリアとか、びっくりドンキーっていうのはもう11時超えたらもうかなりの列で並んでます。っていうこともあるので、まあ、本当にですね、まあ、食事、どうされるんかなってことを考えながら、インパされた方がいいんじゃないかなと。で、この間からですね、皆さんに言ってるように、そういう時にはですね、ユニバーサルポートに、ラウンジあるっていうのがありますから、ここはですね、比較的、本当に空いてるんですよ。空いてます。だから、その、インパする時間が、もうご飯食べてからインパしようかなと思ってる方、あるいは年パス持ってらっしゃる方は、ラウンジ R の方でランチ食べられて、で、ちょっと涼んで、飲み物も飲みながらスイーツも食べて、まあ、それもついてだいたい1100円ぐらいでありますから、税込みでね。で、また、この間から言ってますように、あれですわ、JAF とか、あるいは、あれですわ、オリックスの優待カード持ってらっしゃる方は、10% 割引が効きますから、まあ、そういうところでゆっくり食べられて来られるのもよし、あるいはですね、パーク&ライドで、ちょっとですね、どっかで、駐車してから乗り込むかなと いらっしゃる方は、まあ、ペルペルもよくするんですけれども、まあ、梅田にですね、駅前第2ビル、第3ビルってのがありますから、その地下2階ぐらいに行きますと、いろいろですね、程よくちょい飲みお店のあるし、ね、結構洋食屋さんもあるし、いろんな、お安くですね、食べれる、美味しいレストランがいっぱいありますから、まあ、そんなところで食べられてから、インパされた方がいいんじゃないかな、みたいなところもありますので、まあ、ちょっとですね、ランチどうしようかな、というあたりも考えられて、インパされたらいいんじゃないかな、みたいなのが、その辺がですね、まあ、お得情報かわかりませんけども、ほんで、あと中に入ってからですね、涼む場所っていうのはですね、これ結構考えられた方がいいです。そんなにですね、涼む場所っていうのがやっぱりないもので、まあ、まあ、自分のですね、乗りたいなーっていう、ライド系のものとか、あるいはそのショーとかね、そんな時間がはっきりしたらもうそれはしっかり見ようかなーっていう感じで行かれたらいいんですけど、その隙間時間、結構ですね、ありますから、そういうところでですね、まあ、結構、進めるかなーっていうのを、で行きますと、まあ、お金かけ編バージョンやったら、ワンダーランドのところの屋内のところに行かれたら、めちゃめちゃ涼しい冷房かかってますし、あとウォータークーラーもめちゃめちゃ冷たいんで、ここ行かれるのはちょうどいいんちゃうかなと。あとですね、まあ、そのレストラン系で言えば前もここで紹介しましたけれども、ちょうどハリポタエリアの3本のほうきっていうのがですね、ちょうど、その、まあ、パーク入ってから、結構奥の方にありますからね。まだここが空いてるんちゃうかなと。 で、ここやったら、まあ、料理食べられる方は食べたらいいんですけど、ペルペルはですね、よく320円でコーヒー飲みながら、アイスコーヒー飲みながら、まあ、ゆっくりしたりして、収録もしながらってとこなので、まあ、その辺の使い方は自由なんですけれども、まあ、ちょっとですね、その、パーク内の涼むエリアっていうのも限られてますから、で、あとですね、シングルライダーで行かれた方が絶対いいですよ。シングルライダーで行かれたら、あれですわ、ミニモンとかね、行ったらみんなめちゃめちゃ長いレースで待ってるんですけれども、シングルライダーだったらもう ほとんど待たずに、行けますから。ほんで、その、ユニモン、ごめんなさい、ミニモンのね、ミニモンちゃわ。その、今言ったところの、ところもですね、結構、涼しいんですよ。だから、そういうところでシングルライダーをうまく利用されたら、素早く涼しいところにも行けるし、そのアトラクションも楽しめるからというところで、シングルライダーを利用されながら、そういうのをやったり、あるいはこう夏ですからね、水とか結構かかっても涼しくなりますから、ジョーズとか、あとはジュラシックパークとか、その辺も楽しまれたらどうかなというところで、まあまずはその辺がお得情報というところで言うときながら、まあそのですね、まあインパしてる時にちょうど7月の8日金曜日かな?インパしてる時になんと奈良で大きな事件が起こりまして、まあ皆さんもよく知ってらっしゃるですね。まあテレビでもたくさん報道されてる、安倍元首相がなんと狙撃されて、銃撃されてお亡くなりになるというですね、本当に痛ましい悲しい事件がありまして、まあそれは本当に、ご冥福をお祈り申し上げるんですけれども、そのですね、起こったのがなんと奈良だったというところで、まあベルベルも奈良に住んでますから、まあ奈良と言いますと、まあどっちかというと本当にもうですね、こう、ほのぼのとした、まあそんな狙撃事件とかですね、そんなが起こるような雰囲気でもなく、まあ天皇とも結構ゆかりがありますからね、天皇関係の方が、子供さんできはったら、奈良市にあります、帯解寺に、お参りに、去りに来られたりとかね。あるいはなんか結婚が決まりましたよとか、なんかそんな時にも、橿原神宮にお参りに来られたりと、いうことがあって、よく、まあそんな風に天皇の方もいらっしゃって、ついこの間もですね、今の令和の今の天皇の方も、橿原神宮にお参りに来られて、で、それでですね、橿原市の、ホテルに泊まられ、その窓からですね、皆さんにこう手振ってくださったりとか、そういうこともあって、まあベルベル町とこの橿原市に住んでますからね。だからそんなんで、まあ、天皇の方も来られてて、でも、ここの放送でも前言ったかもしれないんですけどね、こんな至近距離で天皇を見れたりできるのは、もう奈良だからですよと、ほのぼの奈良だからですよと。こんな他のとこやったらもう、本当にこう、まあ、スナイパーからこう、やられたりとかね、そんなんされるぐらいですね、結構奈良って本当にほのぼのしてるんですよ。だからそういうところは、やっぱり、安全とかの面についてはね、やっぱりちょっと油断があるんじゃないかな、というのがあり、今回ですね、まさにこの、安倍元首相はですね、なんと、5メートルあたりに、この犯人が、そこの手前のところまで来てて、で、それで自家製の手作りの銃で、安倍首相を狙撃するみたいな。ところが起こってしまったんですけれども、まあ、奈良でね、まあ、いつかはでも、やっぱり、ある意味、やっぱりそういう安全面っていうところでは、まあ、こんなこと起こってしまったんですけれども、まあ、やっぱり反省しなあかんとこあったんちゃうかな、みたいなのは、その天皇陛下の時にも思ってましたし、まあ、実際こんな悲しいことが起こってしまったんで、これは本当にもう、やっぱり考えないといけないとこじゃないかな、と。いうのは、見ててやっぱり、思ったとともに、まあ、自分も奈良に住んでて、本当に、まあ、安倍さんの悲しいことが起こったことは本当に、いたたまれないことやし、まあ、申し訳ないことやな、っていうのを、まあ、同じ奈良に住んでるものとして、やっぱ思ったな、というのがありましたね。で、あとその、ちょうど犯人、なんですけれども、まあ、41歳で、で、まあ、いろんな情報がこう分かってきたんですけれども、聞いてると、ちょっと結構、ペルペルとも似通ったところがあり、共通点もいくつか見られ、 何かちょっと、そこでもですね、なんかちょっと、安倍さんが亡くなったことでもすごく、あーっていう辛い気持ちももちろん悲しい気持ちにもなったんですけれども、この犯人のいろんな情報が分かってくるにつれ、ちょっとやっぱりこう、胸押し付けられるような、そういう思いも出てきましたので、まあそれもですね、ここに今ちょっとやっぱり残しとこうかなってことで、その気持ちを今、ここに話しごかなってことで、今日はその話をしていこうと思うんですけれども、なんとですね、この、犯人、まあ容疑者って言ったらいいから犯人っていうかまあちょっとわかんないですけども、まあ奈良の、まあ公立高校の優秀なところを、まあ卒業ということで、まあ偏差値で言いますと、68。まあ非常に優秀です。偏差値で、分かってくださる方は分かると思うんですけれども。まあ奈良には公立高校飛び抜けて3校優秀なところがありまして、奈良高校、うねび高校、郡山高校と。まあこの3つが飛び抜けて、そこから少し離れて、まあ、平城高校、高田高校、あ、平城じゃない、ごめんなさい、国際高校、ほんで高田高校と。こういうふうにありまして、その今言ったですね、上位3校のどれかに、この犯人は、偏差値68の高校を卒業しまして、その後なんとですね、官官同率の、まあ、その中でも非常に一番優秀と言われている、まあ、京都にある大学の工学部を中退というところで、まあ、工学部と言いますと、この番組でも出てくれました。あの、建築士を目指す、あの女の子も工学部でしたから。まあ、それが九州のある優秀な国立大学の工学部だったんですけども。やっぱり多分おそらく、この犯人の人も最初は、その官官同率の一番優秀な工学部に入ったとか、本当これかなり優秀やと思うんですけれども。まあ、設計とか、やっぱりそっち建築士とか、まあ、そっちの方を多分目指されたと思うんですけれども、なんと20歳の時に、まあ、お母さんが自己破産をされたと。で、そこで、この犯人は、まあ、大学を辞めて、自衛隊に入ると。まあ、そこで、まあ、やっぱり、最初は、それでも、まあ、受け止めるしかないというところで、この犯人は、まあ、自衛隊に入って、まあ、給与も安定するし、で、資格も取るし、っていうことを考えたんじゃないかな、っていうのが、まあ、報道されたんですけど、まあ、それちょっとわからないですけどね。まあ、でもその選択も、まあ、若干問題はあると思う。それはまあ、後で言いますけど、と思うんですけども、まあ、でもそのお母さんが自己破産されたっていう原因に、なんかこう、ある宗教団体とお母さんの関係、結びつきがすごく強まって、お母さんが非常に多額の寄付をその宗教団体にされることが原因になったのか、クエスチョンマークでなってるんですけども、まあ、そういうこともあって、お金がその犯人の家には、なく、で、お父さんも、ちょっとどこで亡くなられたかわからないんですけれども、まあ、お亡くなりになられてるみたいっていうのもあり、まあ、あの、やっぱり、お金の問題で、自己破産お母さん、で、この方は、退学、自衛隊、入隊と。まあ、そういうふうになったかもしれないと。で、この方はですね、あと、その、共通点の一つとして、でもそこからですね、まあ、その自衛隊は3年ぐらいおられたんかな。で、その時はまあ、資格というのはまあ、自動二輪しか取ってなかったみたいなんですけども、それを出られて、測量事務所かなんかに最初詰められたんかな。で、これ結構、ええとこ狙ってると思うんですよ。で、ペルペルも、まあ、今でこそ、まあ、学習塾を経営しながら、ファイナンシャルプランナーの資格を取り、ね、宅地建物取引士の資格を取り、で、そんなことをしながら、測量士の資格っていうのも、まあ、実は、それは取れるもんなら取りたいなと。 思ってる部分があり、で、この犯人も最初多分設計士、建築士になりたいと思ったものの大学卒業できなかったから、だからまあお金を貯める、で資格取るってことで自衛隊に行き、で3年経ってから測量の方に行き、測量士になろうかなと思った時期も多分あったん違うかなと。だけど測量士っていうのはこれはですね、結構その独立もしやすくて、で自分のペースでマイペースに仕事もできるし、で仕事もですね、まあまあやっぱり特別な資格の仕事ですから、まあ、そこそこ入ってくるというのがあって、安定して暮らしていけるというふうに言われてますから。ただですね、やっぱり難易度は結構高いんですよ。そのまあ今ネットで調べてみたんですけどね、偏差値って、それはおかしいんです。偏差値っていうのはちょっとおかしいかもしれませんけど、測量士を偏差値で強引に表すとすれば、まあ、偏差値がわかる方にとってはちょっとその参考っていうことなんですけども、偏差値60以上と、で、合格率が 10% と、こう言われてまして、まあ、宅地建物取引士は合格率 15% ぐらいなんですよ。だから、まあ、それよりも難易度は高いと。だけれども、まあ結構ですね、その、まあこの資格取った人は、測量士は本当にもう、安全に生きていける資格違うかなと思うんですけど、でもそれやっぱ 10% っていうのはね、結構きついと思うんですよ。で、ペルペルも、その、一次試験と二次試験があって、一次試験は見てみますと、ペルペルは文系なんですけれども、で、測量士はね、まあ、理系の人がやっぱりふさわしいんちゃうかなと思うんですけれども、まあ、でも数学も見てみると、まあ、そこまで本格的な数学ではないと。だから三角関数、まあ、いわゆるあのサイン、コサイン、タンジェント、あの計算がある程度わかれば、一次試験はクリアできると。まあ、クリアしやすいんちゃうかなと。だけれども、二次試験がね、ちょっとやっぱなかなか記述問題とかがあって、難しいんですよ。で、相当なやっぱり、そういう知識がないと、生半可に、テスト勉強とかで、まあまあ努力して、かわすような知識レベルではないかなと。だから本格的に、そういうことを勉強した方でないと、やっぱ二次試験は対応難しいんじゃないかな、っていうのをペルペルは感じまして、まあ、結局はちょっとこれは自分はちょっとやっぱ難しいかなってことで、まあ受験まではしてないんですけれども。だけどこの測量士やっぱりね、取れるとすごく価値があるので、でもその、まあ、いろんなルートがありまして、まあその最初から測量士を目指してっていうところで今言ったような試験内容で、一次試験、二次試験で合格率 10% の確率で、まあ、狙うって手もあるんですけど、もう一個ですね、測量士法っていうのを取ってから、測量士をもう一回受験すると、免除される科目があるというのがあり、測量士法っていうのは合格率がだいたい半分弱ぐらいなんですよ。48% ぐらいと。だから、測量士 10% ですから、圧倒的に測量士法の方が受かりやすいというのがあって、まあ、大概ですね、測量士を目指す人っていうのは、まあ、この、測量士法をまず受験して、で、これを取ってから、測量士を免除されて、それで有意な状態になってから、もう一回受験して、なるって方が、多いというふうに聞いてます。まあ、ほんまどうかわからないですけどね。で、または、まあ、専門学校に行って、やっていくと、全然、このテストを受けなくても、まあ、測量士の資格を得ることができるとなるんですけれども、まあ、それはそれでもですね、やっぱお金がかかりますから。だから、まあ、なかなか、お金との相談っていうのもあるんですけども、で、このですね、犯人なんですけれども、まあ、非常にやっぱり高学歴ということもあり、で、やっぱりいろいろ考えたと思うんですよ。で、この犯人は、最初測量事務所に、自衛隊を、まあ、退いてから、 勤めまして、そこで測量士法の資格を取っているんですよね。だからやっぱり測量士を狙ってた可能性があると。だけど、やっぱりちょっと難易度高いなって思ったのか、その保険の意味を兼ねてか、この方は、宅地建物取引主任を資格取っていると。で、この、ちょっと微妙な、報道のね、ところがありまして、宅地建物取引主任っていう風に書いてるところもあれば、宅地建物取引士って書いてるところもあれば、これほんと微妙なところなんですけど、まあ、ベルベルはですね、実際に宅地建物取引士の資格を取りましたから、平成26年を境にして、テスト内容はかなり変わってると。それまでは国家資格じゃなかった。宅地建物取引主任は国家資格ではなかったので、まあ非常に努力すれば合格しやすいと、いうところで真面目にコツコツやれば合格しやすいという資格だったんですけども、平成26年以降になりますと、結構ですね、国家資格に変わりまして、いろんな国家資格を持っていらっしゃる方が、やっぱり土地建物の、不動産のスペシャリストということで、この宅地建物取引士の資格があると、かなり有利な面がありますから。これを狙いに来られたってことがあり、そっからですね、難易度が一気に上がりまして、まあ非常に、この方がどこで受けられたのかわからないんですけれども、でもまあ、現状の資格としては、宅地建物取引士を持ってらっしゃって、ほんで、ファイナンシャルプランの資格も持ってるってことで、まあ、狙い的にはベルベルと全く同じことを考えてはったと思うんですよ、この犯人も。だから、相当しっかりと、やっぱり自分がお金で痛い目にあったんで、こう確実に、優位に、うまくこう機能するような資格を取られたんちゃうかなと。だけれども、この方、実際に測量士を受験されたのかどうかのかわからないですけども、測量士は取れなかったと。で、測量の仕事も、測量事務所かな?それも土地で辞められてますから。まあ、その辞められたのがどういう思いで辞められたのかわからないですけども。で、あと、その不動産屋さんに勤務されたのかどうかもわからないんですけれども、まあ、宅地建物取引士の主任とファイナンシャルプランの資格持ってるっていうところで、まあ、お金についてしっかりと考え、まあ、その、あれかな?ちょっともう本当にいろいろ考えたんやけれども、40歳を境にして、今の置かれてる自分の立場を考えて、うまくいかないな、ってところから、切れちゃったんかな、みたいな。ほんまにもう、あと一息やったのに、みたいな。ところが、こう思われて、まあ同じ、奈良に住んでるという共通点もあり、で、宅地建物取引主任、ファイナンシャルプランナーの資格、で、測量士、これはまあペルペル持ってないですけれども、ちょっとまあ、狙おうかなと思ったっていう関係もあって、ま、同じやっぱり考えを持たれて進んでたのになぁと。なんでそこで、矛先が安倍元首相に行っちゃったのかなぁっていうところで、まあ、非常に残念でならないかなぁと。いう思いがあるんですよね。まあ、今回の事件で思ったのは、これちょうどね、塾の教え子ぐらいの年齢なんですよ。まあまあその、ペルペルの場合は19歳から学習塾やって経営してますからね。だから、まあ、おったぐらいのこの年齢なんですけれども、もし自分の教え子で、もうその、お母さんが自己破産になって、大学辞めようかどうかっていうところで、もし仮にどうしたらいいですかってところで、そこで相談に来てくれたら、まあ、大学を辞めるな、システムいろいろあるからと、救われるシステムあるから、で、そこはやっぱ言ったんちゃうかなと。まあ、その子の学業の成績にもよりますけれども、まあ、普通の状態であっても、お母さんが自己破産という特別な状態ですから、おそらく奨学金の貸与は無利子でできたと思うんですよ。だから、あと2年、それで、まあ、私立なので、まあ、そんなに安くはないですけれども、でも今、 国公立も結構高くなってますからね。昔に比べますと。だから、そういう意味ではここは本当に我慢のしどころだからというところで、まあ、奨学金の、無利子の方で申請して、一回やってみようというふうなアドバイスをしたと思うし、あるいはですね、その一回生、二回生の時に成績優秀であれば、三回生の時になったら、無返済の、返済しなくてもいいという奨学金も、まあ、面接を受けたりしなければならないですけれども、受けることができるんでね。そういうあたりを狙ったりして、大学せっかく2年生まで行ったからね、あと残り2年なんとか耐えて行ったら、この子は本当に努力できる子なんでね、こう、なんか、もしかしたらなんですけども、これはその子の性格わからないので、なんとも言えないんですけども、なんか報道されてる雰囲気であれば、ちょっとやっぱり人付き合いがあんまり上手じゃないかな、みたいな。あんまりこう、うまく交わせれるタイプでもないんちゃうかな。でも、真面目にコツコツやるタイプと思うんですよ。こんな資格の勉強でこれなかなか自分で働きながらってしんどいですからね。ちゃんと自分で勉強の時間も作って、コツコツ勉強できるかと思うんですよ。だから真面目で、本当に、こう、道さえ作ってあげたら、やっていける人やと思うんでね。自分の教え子やったら、そこそうやってアドバイスしてあげたのになーってことで、ねえ、この子、本当にこんだけ真面目やったらね、塾経営者よかったのになっていうアドバイスもしたかもしれない。ねえ、まあ、確かに、大学、卒業してないんでね、塾、どうやねんと、思われる方いらっしゃるかもしれませんけど、いやいやいや、塾って資格ないですから。そんな、大学卒業ないと塾できませんよってルールもないし、資格も必要ないですから。そんだけ真面目にやってるんやったら、もう塾やってもよかったのにと。むしろ本当に自分の塾生やったら、ま、雇ってあげたのになぁと。で、もうほんまにペルペルファイヤーで、今来てくださってる生徒さんは本当に責任持って、卒業まで指導しますけれども、本当にペルペルの塾を、頑張ってやれよってこう、あげたのになぁ、みたいな。まあ、そんな気持ちになったり、ちょっと悔しいなって気持ちが、聞いてて、思いましたね。これはほんまに。まあ、そうですね。まあ、惜しかったなぁと。でもちょっと短期やったんちゃうかなぁと。もう、やっぱ周り、あれかな、支えてあげる人がいなかったのか、それともこの子が甘えべたやったんかな。もうちょっとうまく甘えて、ほんで苦しい思いを相談して、やったら、助けてくれる人がいたんちゃうかな、みたいな。これはでも、まあ、人一人、まあ、殺してしまったっていうこの責任はもう計り知れなく重いので、これはもう罪を償うしかないですし、まあ、この後、やっぱり、その罪を償ってからの彼の人生っていうのは、正直明るいものではない。これはもう事実は事実。だけれども、まあ、でまだ諦めないでほしいなと。命は大切に、進んでほしいかな。まあ、奈良の人はほんま真面目なんですよね、これ。真面目すぎるだけに、真面目な人ほど、本当一番悲しい選択をするときがあるので、まあ、それだけは、やめてほしいかな、というのを思わされる事件でした。まあ、そうですね。まあ、今、この事件があって思ったのは、やっぱ今、まだ、ペルペルはですね、学習塾、まだ今のところは、いてくださってる生徒さんを大事に育ててるところなので、まあ、その生徒にもですね、まあ、この事件があって、まあ、こんな風に思ったよってことを伝えながら、もし仮に、その生徒らが、まあ、こういうことで悩んだ時があったら、まあ、幸いペルペルはファイナンシャルプランナーとか、 の資格もあるし、託児建物取引士の資格もあるし、まあそういう知識もあるから、それで、まあ、その子らの力になれるようなことをして、まあこの方とはつながりがなかったんで助けてあげることはできなかったけれども、まあせめて自分のつながりのある人は、まあそんな形でやれたらまだ自分がですね、まあ自分にとっても、まあ皆さんのお役に立てていいかなっていうのを考えさせられたなっていうのが今回の、まあ出来事でした。まあ、そうですね。まあこういう話もまあちょっとやっぱ置いときたいかなと思ったんで、今日はこういう話をさせてもらいました。最後まで聞いていただいてありがとうございました。またですね、次回の時には、ちょっと今日は暗くなりましたけども、明るい話も入れていきますので、楽しみにしておいてください。それでは皆さん、おやすみなさいませ。